民事信託は人生100年時代のインフラです。それでは今日の後半に参ります。
はい、
じゃあ引き続きよろしくお願いします。はいはい、
あの前半ちょっとお話してたんですけど、はい、あの信託の費用が高いとおっしゃるのがあるんですけども、うん、はい、他の制度の方が実は高いってよくあるんでそれの説明もよくします。池田が高いって言われて、いや高くないですよとかね、あのいうことでお話するんですけどね、今実際問題ね、難しい相続やってまして、はい、その報酬って結構大きいんですよ。だけどそれは弁護士が解決できなかった案件なんで、私ならやりますよと、から全部あの空き家の、売却代とか解体から全部やりますよっていうことなんで、お客さんこれだけやりますって、そんな安くていいのって言われて、いやこっちがなんかビビって、いや結構高いんですけどって言ったら、いやそんなことはないって、これ10年間ほっつけた、あの放ったったんで解決できないぐらいもいいっていう話なんですね。で、信託に戻しまして、例えば信託について他の方のホームページとか見てると、これ明らかに違うっていうのがあります。おそらく信託知らないんです、やったことないんです。で一番面白いのはペット信託ですよね。ペット信託で受託者、要するにこの受託者を施設とかブリーダーにしてるんですよ、うん、これ殺しますよね、うん、殺したら終わりですよね。これまずいんですよ。それはありえないんですよ。で預けるところは預けるところ、託しとはまた別の人っていうね、うんうんうん、まあ、そういうのが普通の設計なんですけども、よく知らないんです、まあ、単純に委託者受託者ということで考えていくと、そういうようなことができてくるんですけども、実務的には成り立たないっていうところですね。でそれとね、もう一つ今ね、これ大きな大きなこの一つの流れがあるんですけども、要するに一代限りの信託ってあるわけですよ、うん、要するにこの受益者、委託者と受益者は一緒、うん、が亡くなったら信託終了というのが多いんですよ、うん、いわゆるその家族信託とか、うん、実家信託ってほとんどそうなんです、うん、私もそういうふうにやってきたんですけど、でだけれどもこれ死亡終了型っていうのは非常に危険なんですよ、うん、死亡終了した途端に、あれなんですよ、この受益権が民法の世界所有権に戻るっていう、そういう解釈されるケースがあるんですよ。でそうなってくると遺留分、遺留分損害請求の対象になってしまうんですよ。でさっき前半でも言ってましたけど、相続税法適用型信託とかっていう、そういうことを言ってる方もいるんで、限りなく信託とそれから民法と行ったり来たりするみたいなことになってしまうんで、でこれおそらく登記入れて終了登記をするときに、まだできる司法書士さんどうなんかなって、それから法務局がどういう見解を示すかですね。要するにこう終了するときには推定相続人の承諾がいるとかどうのこうって言い出しそうな気もしますし、おそらくまだまだ終了まで行ったらケースがまだ少ないかもしれないんで、法務局の取り扱いも違うと思うんですよ。ということになってくると、安全なのはやはり連続信託です、うん、連続信託組んでおけば、これは次の代に引き継いでしまうん で、うん、でこれ遺留分損害請求の対象にならないんですよ。さすがこれに対してはこれ違っているというその判例もなければ、うん、そういう例もないんでね。ですから作るときは、今最近やろうとしているのは全てやっぱり連続信託で組んでおいて、空き家対策で認知症対策であったとしても、うん、次の代の、連続信託で組んでおくっていうのが、まあ、一つなのかなということですね。それからもし一代限りでやるんであれば、終了の仕方を、合意終了という形をね、要するに信託って全て設計な契約なんで、はい、契約内きちんと入れるかどうかという話なんで、うん、でその辺私も頭が整理されてないんで一生懸命勉強しております。これからね、まずい信託が宙に浮いてしまうとか、信託が始まらない、信託が終わらないっていうのが出てくると思います。でその辺が怖いから危険だからっていうことになって、手出さないっていうことはいつまでたっても進んでいかないんですけども、やるからにはその辺きちんと精査した形でやっていかないと、とんでもないことを起こすぞっていうケースもあるかと思います。
確かにやり続けていろんな例を出していかないと、ねえ、はい、誰も勉強できないですからね、
はい、そうですよね、 なんか危ない信託どうのこうっていう本もありますけどね。でそれ読んでて、いやどこが危ないんかなって、これでいいんじゃないのとかね。
それじゃあもう最初から信託できなくなっちゃうのと同じですからね。
そうですね、
やっぱりそういうものはやっぱりいろいろやって、まあ当然さっき言われた法務局なりもう学んでいかない限り、
そうですね、
答え出ませんもんね。やっぱ、判例増やすしか手はないんじゃないですか。
そうですね。例えばね、信託が間違ってるということがあるとしても、うん、そうじゃなくて民法の、例えばその相続が相続間違ってるのたくさんあるわけですし、
ああ、なるほど。
実際はね、実務的に言うとそれもおかしい。はい、だけど、きちんとこう法律があるので、うん、ジャッジする基本があるわけです。はいはい、判例がいっぱいあるから、ジャッジしやすい。うん、だけれども、例えば、私今不動産やってますんで、不動産業者から言うと、なんでそこで共有登記にするのってね、きちんと出口考えて共有登記やらないべきじゃないかと、うん、そのような、その遺産分割仕組みを作れば、別にそれを不平等でもないし何でもないんでって話ですよね。でそれはやはり信託ということになると、まだまだやはり、失敗した例も少ないからかと思うんですけども、うん、いい例を作っていくべきじゃないかなということで、他の、同じ、例えば、四つ葉民事信託というグループが入ってますけども、はい、他のメンバーの書いた、ブログであるとか、うん、読んでると非常に参考になるのはありますよね。
いやでもやっぱりね、日本中のいろんな事例を、はい、情報共有できるっていうのは、はい、この四つ葉民事信託、はい、CI トラストの一番のメリットだと思います、
はいはい、そうですね、うん、はい、沖縄っていうのはね、面白いね。沖縄にも社団ありまして、沖縄の社団のメンバー本当にもう琉球美人みたいな、ね、子がいるんですけども、沖縄って家族相続なんですよ。家族相続だから なんて呼び名か、なんか呼び名なんですよ。沖縄のね、独特なこの継いでいくっていうのがあるんで、はいはいはい、これ実現するっていうことになると信託なんですよ。信託だったら家族相続できる。でその家族相続やるんだけども、それを対抗するために遺留分損害請求であるとか、法の上の平等相続であるとかね、均等相続っていうことを持ち出すんだけども、信託で組んでしまえば、それは本人の意思ですから、
はいはい、
俺は家族相続で長男に渡すぞっていうことになれば長男に渡すなんですよ。だから割と沖縄っていうところは信託馴染むところなんかな。
いや墓の守り方見てももう、
そうなんです、そうなんです、
本当に墓を守ることが、うん、一族の全ての役割みたいに思っておられるから、うん、どれだけ大事にしてるかっていうことですよね。日本っていうか本土みたいに墓じまいせんなんねなんてことは考えることもないと思うんですよ。
そうですね、墓まだでかいしね、沖縄行くとね。
そうです、そうです。
お墓は目がけて空爆したって話がある。
お墓といっても丘の一部みたいな感じですからね。
で、富山県は本来は家族相続、うん、長子相続だったんだけれども、うんうんうん、富山県の特殊事情なのかな、こう長男が出来がいいと帰ってこないっていうね、だから家族相続できないっていうね。
はいはい、
でただやはり家族相続した方がいいということであれば、家宅相続できるような設計をすべきだし、そうじゃなくってみんな平等に分けりゃいいよっていうことであれば平等にっていうのがあります。で実際やったのも、娘一人に全て事業を託すからっていうことで、信託を組もうとしたんですけど間に合わなかったもんですから贈与しました。で後の財産については遺言書これから作るんですけども、残りについては、姉妹3人なんで、それも平等に分けようっていうね、いう形の今遺言書を作るっていう作業しています。だから生きたもんなんですよね。だからどうしたいんですかっていうことがスタートだと思います。
また地域によっても違うし、はい、個人によっても当然ですけれども、
はい、そうですね、
違いますから、
それ
は民法でも同じことなんですけれども、いかにこう合わせてカスタムメイドを組み立てていくかですよね。
そうですね。でやはり時代とともに意識って変わります。
そうです、はい、
今日も午前中空き家のね、お父様が住んでらっしゃって家空き家になってしまって、その空き家を売却するっていう、ご相談したんですけども、おっしゃるのはお父さんとすれば壊してしまうのはちょっと忍びないんだ、この形のままで売ってほしいと、だけれども売る金額はいくらでもいいと、 で最悪の場合は壊してもいいということをおっしゃるんですけども、あ、じゃあまあ生かしてこれ売りにしましょうと、もう本当に綺麗に使っていらっしゃいましてね、今この仏壇を、来月引き上げて、まあ、本当に綺麗にするんですけども、頑張っておりますということでね、日にしておいたんですけども、でこれまでだったらなるべく高く売ってくれとか、これだけかけたからこれだけには売りたくないとかありますよね。で会社関係もね、ちょっと会社関係の売却物件頼まれたんだけど、俺高い時にバブルの時に当時3500万円以上で買ったんだけど、やっと銀行これ売ってもいいって言ったから売ろうかって話、いや申し訳ないけど3分の1か、いや大丈夫なのか、僕らで行くとね、完璧赤字になるんですよね、だまあ損切できるほど利益出てるのかなどうかなっていう、そういうような心配もあるんですけども、でやはり時代とともに感覚も変わってきますし、信託をまだまだ浸透してないと言うんですけど、浸透してないんじゃなくて、増えていくはそれが当たり前ということになってくると思いますのでね、信託という選択肢もあるよということで、どんどんどんどん広がっていけばいいなと思いますし、それをやっていくのが、私含めね、ヨスバグループっていうのが入ってますんで、ヨスバグループのこのミッションじゃないかなっていう思いはあります、
まあ、今はもうとにかく経験を増やしていくのが一番大事だと思いますし、その経験値を持ってるのはやっぱり四つ葉民事信託は強いです。
そうですね、
はい、まあ、とりあえず民事信託を、目指さなくても、どうしたらいいかわからないときには、気軽に電話をしていただければ、
ね、
いいんじゃないかと思います。
これからまたアナウンスするんですけども、毎月4日四つ葉の日ってなってまして、全くの民事信託検討したい方、それから民事信託を勉強したい方、それから民事信託について深く知りたい方、3部で、ズームで配信してます。でこれ今いろんな方またこれ案内していくんですけども、はい、
ぜひ皆さんそれもご参加ください。
そうですね、はい、
前田プランニングオフィスは電話 0766-25-5500 0766-25-5500番、こちらまで気軽にお問い合わせよろしくお願いいたします。
最近フラッと来られる方あるんですよね。
あ、そうですか。まあまあ、コロナも収まってるから、直接会った方が話がいいやっていう、
カバン持ってさあ行こうっていう時にちょっといいですかって言われて、何でしたって言ったら、これこういうことでお話いいですかって、いや申し訳ない、ちょっと今お客様でお約束してるんで、
まあ、なるべくアポ取っていただいて
時間ずらしていただいていいですかっていう、まあ本当嬉しいんですけどね、いうのもあります。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、民事信託は人生100年時代のインフラです。このコーナーは前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所、各社の提供でお送りしました。前田さん、じゃあまた次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。